ウェブラジオハニー FM、 つながりカフェ七七の萌え、こちらの番組はハニー FM のウェブラジオで配信しています。この番組はハニー FM のホームページまたは Spotify、Apple でポッドキャスト配信をしています。ぜひアクセスしてお楽しみください。はい、アロハ。プロジェクトお花ママグループにてボランティア活動をする私、ルーベッシュゆうこと、おしゃべりをしていただくポッドキャストが始まりました。ナナナの萌えはハワイ語で夢を諦めないでという意味があります。サンダッチ氏を中心として活動されておられる女性とその追いかけてる夢について語ってワイワイおしゃべりする番組となります。今日は5月。わあ、あっという間に5月が来て終わりを迎えてまた6月が来るんですけど、こんな素敵な女性に来ていただいてます。今日のゲストはこの方です。
サンダ在住の平井俊美です。
こんにちは。今日はよろしくお願いします。大変緊張した面持ちなんですけど、さっきまでカフェでワイワイと喋っていた平井さんを、皆さんとお伝えできればなと思うんですけども、今日来ていただいている平井さんは、ボランティアとして保護犬活動に携わっておられました。今少しお休みされてるんですけど、ボランティア活動、なんでそもそもボランティア活動に出会ったんとか、なんでワンちゃんやったんみたいなお話を聞かせてもらえたらなと思うんですけど、平井さんはもともとは、
はい。
まあ、ワンちゃん大好きとか、
そうですね。
なんかワンちゃんずっと飼ってたとかがあったんですか？
ずっと飼ってはないんですけれども、うん、好きは好きだったんですが、うん、きっかけをいただいたことで、18年ぐらい前ですかね、はい、犬を飼うことになりまして、
それなんか子犬いてんねんけどみたいな感じ。
そう、そうです、そうです。もうめっちゃ久しぶりに会った人から、子犬知り合いのところにいてんねんけど飼わへんって、それがカイロプラクティックの先生だったんで、首をゴキッ、うん、ゴキッてしながら犬飼わへんって感じだったんです。
そしたらもうなんかうんってうなずいてんのか、
はい、
はいって言うしかないような感じはあるんだけど、はい、
見に行きますってなって、
ね、
で子供も小学校3年生だったので、はい、まあ、飼うってまあ当然言いますよね。
もううちの子今そんなんですもん。なんかとりあえずなんか生き物飼いたいっていう時期ありますよね。
あります。で大きくなるのはもうそのお母さん犬を見て分かってたんですけれども、やっぱりすくすくと大きくなりまして、まあ、一般的に大型っていうぐらいの大きさになった子が最初の犬なんですけども、飼うというのにはおこがましいような気がしてくるぐらいのやっぱり犬の存在に見せられてしまって、もうパートナーっていう感じで約14年間一緒に過ごしました。
もう14年って本当もうね、今皆さんよく言われる家族の一員って言われるけど、
そうですね、
もうそのものですよ ね、
そうですね。
もうワンちゃん飼い、まあね、飼わへんって言われてあったと思うんですけど、もう平井さんね、お子さんは飼う飼うやけど、うん、例えばご主人とか家族でこう飼うってなるとやっぱある程度の責任があるじゃないですか、
はい、
そこら辺はなんかお話し合いされたりしたんですか？
まあ、もうそれ話し合いはなかったんですけれども、うん、まあ、みんなそんな安易には言わない。散歩は僕が行くとも言わない。
あ、ですよね。それ言うたら僕の場合、はい、なんかね、
誰も言わない、
役目になりそうみたいな。
はい、
うんうん、
分かりました。
うんうんうん、
で当時は外で飼うとかっていうのもまだ一般的だったかな。なんか家の中で飼わない人も多い時代で、最初玄関で飼ってて、1年後にはリビングに上がって、2年後には2階で一緒の布団で寝てました。
寝てたっていう。ちょっとずつ段階があったんですね、
はい、犬が自らちょっとずつ
そ
っと、はい、
そろそろ
食い込んできました。
そう、でもやっぱりね、お子さんも小さい時だったとは思うんですけど、こうワンちゃんがいてなかった生活と、
はい、
ね、そのカイロの先生に運転されてたからの、あのワンちゃんがいる生活ってこうガラリとやっぱりイメージ的にはガラリと変わるんじゃないかなと思うんですが、
そうですね、
どうでしたか？
忙しくはなります。散歩の時間は確保しないといけないですし、 あの好きに旅行にも行けないですし、
うん、あもうそれありますよね、は
い、ただあのそれもまた制約といえば制約なんですけれども、うん、それに対する見返り犬のからの笑顔とか嬉しそうな顔とか、うん、と子供にとっても一人っ子だったので、ええ、弟分みたいに自分が世話する対象ができて、ただ甘やかすだけでは自分は舐められる。
そうね。
そしたらきっちりとしつけを、ね、ルールを教えながら一緒に遊ぶっていう点では子供の、うん、まあ、精神的にも役に立ったかなと思います、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、なんかすごい想像つく。なんか、うん、多分きっと私もすごい田舎だったのでワンちゃんがいる生活で育ってるんですけど、なんかまあ親に言われたような言い方をこの犬にしてました。
はい、はい、そうですよね。
そう、ダメよそこ乗ったらとか
言
いながら、
そう言える人いないですもんね。
そうなんですよ。特にうちの妹はそうやったと思う。あの、
ね、そうですよね。
一番下の子はね、どうしてもこういろんなものが溜まり溜まっていくので、うん、ワンちゃんが自分の弟のような妹のような感じだったんじゃないかなと思うんですけど、ね、いやそのもともとまあ保護犬ではなくて、まあね、うん、ワンちゃんいるしだなっていうところから、ね、うん、この保護犬というワードが出てきたのは何か。
そ
う
ですね。まあ、その子も、あの、ほっといたら山に捨てられるとか言われてた子で、実際兄弟のうち一匹はなんか、ちょっとそうだったかもしれない中で、あの、雑種だったので、雑種のことの、はい、こう関わりとか、うん、他の子にも目が行くようになったりとか、真っ黒な子だったので黒い子にも目が行くようになったりとか、うん、でその犬同士、あのワンちゃん飼ってる中でたまたま5歳ぐらいの時に近所の知り合いから、はい、保護施設の、はい、ボランティアに一緒に行かないかって誘われて、まあ、犬は家にいるんですけれども、月1回ぐらいじゃあ行こうかっていうので2回ほど一緒に行って、車に乗せてもらって、すごい山の中なので怖いから乗せてもらって2回ほど行ったのが、はいはい、まあ、その犬が亡くなってから関わることになった保護施設だったんです。
そのごめんな、私もよく分かってないので聞きたいんですけど、はい、保護施設っていうのはどういったものになるんですか？
まあ、いろいろな施設があると思うんですけれども、はい、私がボランティアにまず最初に誘われていって、今も関わっているのは、はい、NPO 法人で野瀬と笹山にある施設なんです、うん、はいはい、ですので専属のスタッフさんがおられて、ボランティアで行った人間は、うん、お散歩と犬舎の掃除をするというのが仕事なんです。
ワンちゃんのお世話をするということ、はい、ですよね。
お散歩も一人ずつ連れていくので、
あ、保護されてるワンちゃんって結構上々、
なんかすごいいっぱいいるんですけど、
何で結構いるんだ。
100匹はいないけれども7、80匹ぐらいいる時もあると思います。
常にそれぐらいいるっていう、はい、
ですけど相性とかもあるので、一緒に保護された子とかじゃない限りは、うん、もう基本一匹連れて散歩します。
そっか。
でその子に30分かけたら、う
んうん、かけるですもんね。
そうですね、
何匹やからね、はい、
で1日2回とか決められてる子もいるし、1回だけの子もいるんですけど、
じゃあそれをだいたいその個性というか、はい、ワンちゃんの様子を見て決められた、はい、そうです形があるってことですよね。
はい、でスタッフさんしか散歩できない子も中にはいるので、ボランティアが連れていける子で、ベテランのボランティアなら連れていける子、
なるほど、
なんか段階があるんです。
なるほど。あ、うん、なんかワイルドな子もいるってことですよね。ね、
とか慣れない、うん、知らない人には警戒しちゃう子とか、
そっちもあるんだ。
で誰でもへーんって誰でも、うん、散歩行くなら、
お友達になれるタイプ
みたいな、はい、
本当個性豊か、
はい、ね、まあ、うち今引き取った子は、うん、その誰でも OK 散歩を連れて行ってくれイエイっていうタイプだったんです。
でもすごく体力がいるって言われてた、
はい、その代わり、はい、もう体力化け物とスタッフさん言うぐらい、もう全然疲れない。
でそこにじゃあ保護されて、はい、その流れとしてはその保護されたワンちゃんたちはどうなってるんですか？
里親さんが見つかったら、はい、家庭に行きます。リフォームって言っておられるんですけどね、ホームに行く、
リフォーム、ね、なるほど。そしたら私たち、例えばワンちゃん飼いたいなって思ってる人たちが、うん、はい、どこかで情報を得て、はい、その保護施設にたどり着くっていうことなんですよね。
そうですね、はい、で一般的に 保護犬情報っていろんなサイトがあるんですけど、そういうとこには、はい、私がボランティア行ってたところは出されてなくて、そこの保護施設のホームページを見て、今のワンちゃんこんな子がいます、猫ちゃんこんな子がいます、性格はこうですよっていうのが、
そこまで書いてあるんだ。
正見なのである程度わかるんですね。だから運動が必要な子とか、家で甘えたい子とか、そういう性格まで分かった上でお見合いになるので、ある意味子犬から飼うよりも様相がつきますし、困った時は相談できる。
あ、そっかそっか、受け取って飼うだけで終わらなくて、もういろんなやり取りもそれからも続けることができるっていう意味では安心ですよね。
いいと思うんですよ ね,
ね。で、その例えばほら、さっき私じゃあこんなワンちゃんがいいですってそのリクエスト見ても、
はい、
例えばやっぱりスタッフさんからしたら、あ、でもこの子の方が合うかもしれへんっていうこともパターンとしてはやっぱり、はい、
そうですね。子供がいるお宅で子供が苦手なワンちゃんも多いし、留守がちだったら甘えたような子はちょっと寂しいとかあると思いますね。都会はちょっと厳しいけど田舎だったらのびのびできそうとか、
やっぱり個性がいろいろあるんだ。
個性あります。でみんなを見て回ることは基本的にはされてな、させてはおられなくって、
はい、本当にこうマッチングというか、
マッチングして何匹かどうですかっていう感じで紹介されるみたいなんですけれども、私みたいにまずボランティアで行っちゃうと、一応全員と顔合わせはしてまして、はい。で、この子、今うちが引き取った子はものすごい散歩が好きで、散歩さえしてればもう満足みたいなタイプだったので、いけるんじゃないかなと思って、うちに来るって言って、
そう家族になったんですね。
うちに来るって言って迎えました
ね。今やっぱり今の出会ったワンちゃんとの時間を今ちょっと優先したいっていうことでお休みって言われてますけど、そうですね、はい、でも実際その保護犬の活動のボランティアを始めてみて、なんか自分のなんていうのかな、価値観とか、はい、なんか人生でこう思ってたことが結構変わったなみたいなことってあります？
そうですね、犬は柔軟ですね。行ったお家に寄って、そこに本当に馴染むと思いますし、施設にいるよりも、みんな穏やかな顔になります。
あ、やっぱり
だから里帰りって言って、一旦お家に行った子が何年ぶりとか何ヶ月ぶりとかに帰ってきてくれたりとかして、私たちもボランティアでお世話してたことを会うんですけれども、はい、あと同窓会っていうのもあって
同窓会あるんですか？
はい、年に1回、それは私たちも行けるんですけど、自分の子を連れて
楽しそうって、
戻ってドッグランでこう遊んだりとか、それを見るとみんなすごい穏やかな顔になってて、別の犬かと思うぐらい落ち着いてます。だから犬って変わるんだなって、人によって変わるんだなって思うと余計に犬が愛おしくなります。
ですね、でやっぱりその家族になっていくっていうことは、なんかその人間同士と大差ないぐらい、やっぱりこう愛情深いものなんじゃないかなっていうのは思いますよね。
で、受け取ってくれてます、心があるので、
なんか一方通行じゃないっていう感じはありますよね。なんかそのこう、そうそう、なんかワンちゃんが持ってる愛情のこう出し方っていうのが、すごく素直
そう
あれをやっぱり一回味わってしまうと、
そうですね。
ね、
でも保護犬ってブーム、保護犬っていう言葉だけが今ブームなんですけど、実際飼うとやっぱりすっごい脱走しやすかったりとか、慣れない、無理に慣らそうとするとすごくストレスかかったりとか、もともと犬が好きじゃない子にもいるし、やっぱりみんなそれぞれ個性があるので保護犬一括りじゃないんですよね。でとにかくその子を見てほしいなとは思います、ね、
本当にこの数年かな、結構保護犬っていう言葉をね日本でも聞くようになって、私アメリカにいてた時とかだとシェルターっていうのがすごく、はいはいはい、一つのもう大きな選択肢になってるんです、ワンちゃんに出会うという意味ではね、はい、でそこから引き取って家族にしていくっていう形が、 大きな流れであるんですけど、まあ、日本でも保護犬っていう言葉を結構この数年聞き始めて、さっき言われたちょっとブーム的な部分もあるのかなと思いつつ、 でも皆さんの中でその向き合い方がね、一つ生まれたというか、
そうですよ、ね、うん、選択肢の一つですからね。
そう、
何がいいとか悪いとかじゃないんですけど、性格が分かって買うっていう意味ではいいかなと思います、ね、いいと思います。
で、まあ、そういったね、今活動されておられる、お手伝いされておられるところではね、そういったちょっと里帰りの日があったりとかあのね、スタッフの人だったりボランティアの人とこう、はい、交流が続けられるっていう意味では、はいはい、なんか安心材料は持ちつつできるっていうのはありますよね。
皆さん、同窓会があるかないかは施設によりますけど、うんうんうん、里帰りはもう皆さんすごい喜んでくれるし、逆に安心されるみたいですね。
うん、すごい。なんか今のね、前のワンちゃんのお話もちょっと聞かせていただいたんですけど、そのね、うん、仙台犬の時にやっぱり教えてもらったことがすごく大きくてってお話もしていただいて、うん、
はい、
なんか霊気を習われたんですよね、これの。
そうなんです。前の犬が、余命半、余命1ヶ月とか言われるような病気、肺がんができてて、結局半年生きてくれたんですけど、肺がんってなんか人間もそうですけど、最後呼吸困難になって苦しそうじゃないですか、想像するに。で、何かできないかなと思って、で、本いろいろ探してやってたら、霊気っていう、まあ、ヒーリングの一つが犬にも効くし、犬は人間ほど複雑な、回路がないので割とよく効くっていうのを見て、でこれはちょっと一回初級だけでも受けに行こうと思って霊気ヒーリングを受けました。一応霊気ヒーラー
ね、でも
なんちゃって、
いやいやいや、でもそのワンちゃんをきっかけにね、ちょっとまた今まで踏み込んだことのない世界も ね見せてもらえたという意味では、
もう今さら獣医になるわけにもいかないしツボはちょっと難しそうだし、
いやいやいや、
霊気なら手を当ててるだけで一応いいみたいなことになったので、
うん、でもやっぱりなんか返したいなっていう思いが平井さんの中で生まれました、うん、そのやっぱり
返すというほどのこともないんですけど、うん、何かしたいなと思って、病院に行くだけじゃなくって何かしたいなと思ってやって、でこれからね、まあ、今の犬も最後どうなるか分かりませんけれども、その先保護施設に行ってまたボランティアすることがあれば、そのどっか悪い子とか、もう余命ちょっととか言われてる子とかに何かできれば、ちょっとでも楽にしてあげれたらいいなと思って。もうだんだん年いくので、もうその体力勝負のボランティアはだんだんできなくなっていきますので。
本当に、散歩もね、散歩と簡単に言いますけど、そうじゃないこともありますもんね。ね、体力勝負ですよね、
はい。毎日ハイキングみたいな感じ。
そうですよね。本当そうかもしれない。
ね、体力ちょっと落ちても、何かできることがあればいいなと思って。
なんかやっぱりこう、今のいろんな私の子育て世代の女性とかでも何かやりたいなということで、お勉強始められたりする方すごく多いんですけど、でも、平井さんもそうですけど、何かこうね、自分が大事にしたいことの延長線上に、そういう学びのきっかけって結構パッて生まれてきたりするもんですよね、
う
ん、きっと。
何、そうだと思います。うん、なんか、この子のために何かしたいということで、そこに行って、結局中級上級とかも一応受けるだけ受けてるんですけれども、犬がいなければ受けてないかもしれないし、名前は知っててもね。
ね、そうですよね。通り過ぎてたことかもしれないですよね。そういう意味では大きい。なんかその霊気もね、なんかもしかしたらこれからも役に立つんちゃうかなとは思うんですけど、こう、保護犬をサポートする活動に関わっていったことで、なんかこう、ポンとまた新たにこう今、夢だったり、こういうふうになっていきたいなみたいなことって、ふわりと平井さんの中で生まれてたりしますか？
まずは夢、夢は死ぬまで健康でいることですかね。
もう大事大事、ワンちゃんと散歩行かなか。
そうです。もう本当に、まあ、健康、何が健康でいられるかっていうと、別にね、そんなに特に何かしてるわけじゃないですけれども、それとあとは、動物から、これ全然言ってないんですけど、犬猫から 派生して、うん、今の畜産動物ですね、
ほうほうほうほう、
アニマルウェルフェアって言われる、はい、そのそちらの方にもちょっとね気持ちがいってしまってて、もう辛いことが結構多くって、でもまあそこもちょっと見ていかないといけないですし、自分が実際にできることとしては卵で平飼い卵をなるべく買うとか、うん、ケージじゃなくてとか、なんかこうね、その生きてる間だけでも外国のように、うん、日本は遅れてると言われますけれども、うん、あのアニマルウェルフェアにちょっとでも気を使った商品を買って購入する、
自分の中の意識ですよね、
うん、行動としては何を買うかの選択なんですけれども、ちょっと思ってます。
うん、ワンちゃんを飼うっていうところから、うん、やっぱりな、いやでも本当にこう命のことを考えて、ね、うん、命のことを考えて、じゃあ自分ができることとして何があるのかっていう可能性を考える、すごい広がっていってるっていう、
なんかね、
深いというか、
生き物を相手にすると全部同じようになってしまって、うんうん、やっぱりなかなかね、あの現実辛いところもありますけれども、まあ、少しでも購買活動で何か表せるところがあるならとちょっと思ってます。
でもそれがぐーっと回ってきて自分の健康にもつながっていくかもしれないってことですもん ね。全部がきっとつながってるんじゃないかなと私は思うんですけど、 そのね、健康でいたいとか、やっぱり夢を追いかけ続けていきたいなっていう大切や、こういうことが大切って多分きっと平井さんの中でもあると思うんです、
はい、
それってこう何かありますか、そのメッセージとして皆さんにこう
過去にとらわれず、
あ、過去にとらわれず
今と未来を見ましょうって感じです。
なるほど、は大事、今と未来つながってる、ね、
それが結局動物たちってみんなそんな感じなので、未来も考えてないかもしれませんけど、明日何しようかぐらいは考えてるっぽいです。
うん、あ、でもね、柔軟な心を持ってるって最初にお話しいただいたみたいに、
うん、そうです
ね、柔軟な心を持ってるから前へ進めたりするし、うん、はい、受け入れることもできるのかな。
そうですね、だからあんまりね、うん、とりあえず今とこれから、そのためには自分が今日何をするかっていうのを考えて、まあ、考えたいなと思ってますね。
大事。もうちょうど今日午前中に実はね、異業種交流会って言って、あの女性のボランティア、はい、私たちがさせていただいたボランティア活動が今日の朝あったんですけど、うん、ちょうどその話でした。あのトゥードゥーリストの作り方っていう話で、やっぱり今日今、うん、私は何をするんだみたいなところをね、今日帰ってこないからもう、ね、明日になったらもう過去になるし、うん、だからこそ今を見て未来に進んでいくって大事よねっていう話をしたばっかり、うん、平井さん。すごい。リンクしました。ね、そう。でも平井さんはそれをやっぱりワンちゃんとの生活であったり、保護犬のね、活動で受け、こう、なんていうか受け取られて、また次の自分の活動だったり、ね、アクションにつなげて、うん、行かれるのかなと思いました。うん、ちょっと霊気ヒーリングすごい面白そう。
うん、
どんなのかまたぜひ聞かせてください
。
はい、はい、今日は平井さんありがとうございました。こちらこそ
ありがとうございました。
こういった形で、女性でまたいろんなことを三田市でアクションを起こしている方々とお話をさせていただいてます。また6月も配信をさせていただきたいと思います。お楽しみに。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。